収穫は多いが働き手が少ない、収穫は多いが働き手が少ないという題でこの朝は御言葉を取り継がせていただきます。私たちをして神様を信じるという時、それが心の中のことであるわけなんですが、でもそこでとどまらず、それだけではなくって生き方となって現れてくるものであることはイエス様を見ればわかりますよね。イエス様は街道で教えられた、そして福音を述べ伝えられたわけですけれども、ご自分の足で町や村を行き巡ることでイエス様は人々からあらゆる病気患いを癒された。そのようにしてご自身の身をもって神様を明かしされた。言葉だけではなく、言葉というのは目に見えないですよね。でもその言葉だけではなくて、教えるだけではなくて、その身をもって語っていること、神様を明かしされましたね。ですからイエス様の周りにはいつも人々が押し迫るようにして集まってきたとあります。その数はある時は男性だけで5000人とありますから、女性や子供を含めると1万人を超えていたのではないかとも言われますね。1万人っていうのは本当にすごい数です。その数が大きいからいいとかっていう話じゃなくて、実際に1万人、その5000人以上の人に囲まれるっていうのはすごい。その人たちわーって寄せてくるって言った時にすごいあれだと思うんですよね。その迫りというか、イエス様がお一人で、あるいはそこに12弟子の助け、またもう少し周りにいた弟子たちの助けがあったとしても、こう1万人を超える人々の個人的なニードに応えるっていうのは到底できないですよね。けれどもイエス様はその現状を見て、また将来を見越してですね、もうこの働きは終わりがない、その中には癒されてもうか、ね、よかったって帰っていく人たちもいたでしょう。でまた来る人たちもいたと思うんですよね。ある意味終わりのない、エンドレスの中で、もうやめよう、ね、終わりがないからとは言わなかった。どこまでも人々との関わりを持たれ、その中で彼らに主は仕えられた。なぜですかね。なぜ神の子である方が神の国の王であられる方、王ですよ、しもべではなくて王であられる方が、その民のため、いや罪を犯す、王に対して罪を犯す、背を向ける民のためにそこまで労されたんでしょうか。イエス様のそのメシアとしての歩みは、落ち着いて食事をする間もなく、また枕するところもないくらいに忙しいものでしたね。はい、もう今日はこれで終わりっていう、そういうふうにはなる。だからイエス様、それこそみんながまた 寝ているその夜が明ける前に一人寂しいところに行かれたとかね、朝方祈られたってこうあるのはそうだと思うんですよね。それでしかなかった、人々が来るんでね。でもたとえ一国の王が自分の民を憐れむあまり、こう何かすることがあっても、彼に使えることがあっても、そこまで自分を低くして人に使える必要はなかったんではないでしょうか。でもそのように主にさせたのは何だったのか。義務感ですか。ああもう忙しいけどやらないといけない、そのように言われたから一生懸命やらないといけない、私は王だから義務があるからっていう、そういう思いだったでしょうか。36節のところ、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。かわいそうに思われた。主はご自分のもとに来る群衆が羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているのを見てご覧になり、かわいそうに思われた。このかわいそうに思われた、これがイエス様のこの人々に対する、民に対するこの身思いであり、またその思いから出て見る眼差しですね。人々を見てかわいそうに思われた。このようなイエス様のことをあなたはどう思いますか。そのようなイエス様を、いや神様なんだから憐れんで当然ではないですかね、 羊飼いがないよう、羊飼いのない羊のようにっていうのは、神様が立てた羊飼いたちがちゃんと導いてないから民はこうなってるんではないか。神様が前もってそのように彼らが傷ついていろんな経験をして倒れる、そういうことを前もって塞がない、上から何か奇跡でも何でも持って人々を、全ての人を彼らの願い通りに生きたいように全部整えてあげないから、そうするのは当たり前じゃないのか、そのように思われるでしょうか。かわいそうに思うとは、口語訳と新共同訳では深く憐れまれたってあると思いますね。深く憐れんだ。皆さんは誰かをかわいそうに思う、ああかわいそうだなって思う、また憐れみの心を持つ、憐れに思うといった時に、あなたの心の状態はどんな感じだと思います？ああかわいそうなの、ああ憐れだなって思う時に、喜びでいっぱいですか？なんか他のこと考えながら、ああかわいそうね、ああ哀れだわ口ではいくらでも言えますけどね、本当に誰かをかわいそうに思う、哀れに思うとき、あなたの心の状態どうですか？私たちはその人に対して関心を持つことなく、何も感じることなしに哀れむことってできます？さっきも言いました、口で言うっていうことではないです、本当にかわいそうだなって思うっていう、かわいそうに思う、深く憐れむとは、深い同情を意味していますよね。深い同情、同じ思いですね。もっと言うと、この言葉には、内臓とか腹綿、その小腸、大腸ね、まとめて言った表現ですね。要は、その人間のこの内部を意味しているわけです。憐れむっていう言葉はね。つまり他の人々やその状況を見て自分の腹綿が痛む、内側が内臓が痛むこと、それがかわいそうに思うことだっていうんです。憐れむということ、他者を見てそれが、人事ではなくって我がことのように、自分のことのように自分の腹綿が痛むこと、それがかわいそうに思う。ここで書かれてあるイエス様がこの群衆を見て、彼らが羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているのを見て、それをご自分のこととしてご自分の心を痛められた。人事として済ますことができなかった。これが救い主として父なる神様に使わされて私たちのもとに来てくださったイエス様ですね。イエス様は私たちを見て、もちろん私たちが平気で罪を犯すね、神様に背を向けることはイエス様は、ああそれでもいいよとは言わない、でも私たちの現実を見てかわいそうに思ってくださる、哀れに思ってくださる、これがイエス様ですね。その時イエス様は弟子たちに言われた、37節からのところ、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は初めからご自分で全て収穫しようとは考えていないんですよね。人々を憐れむゆえに多くの労を実際に取られた。でもこれで私の今ここに来て、救い主が来た、神の国が来ましたよって言った時に、私が今ここで完成するとは考えていないんです。またはできないと言ってるんでもないんです。でもそのを収穫しようとしておられるのは分かりますよね。だから弟子たちに言われた、そのために祈りなさいって。収穫の主、神様に祈りなさい。収穫が多いのに働き手が少ないとはどのような状況ですか？実が今にも熟そうとしているのに、今一軸がもう終わりました。私一軸好きで、持ってきてくださる方とかいて、でもどうです、ちょうどいい時に食べなかったら熟してしまう、もう落ちてしまう、またぐちぐちになっている、腐ってくる、ですよね。収穫の時に収穫しなかったらどうなります？ダメになってしまいますよ、その実は。でここで言う収穫っていうのは、私たち人のことですよね。人の命、私たちの命のこと、この命を収穫しなければ、その収穫をしなければ彼らは死んでしまう、滅びてしまうっていうことです。ですから主は弟子たちに、収穫の主に 働き手を送ってくださるよう、彼らを、この人々をご自分のもとに、主ご自身が、この救いのもとに導いてくださるように、あなた方祈りなさいとおっしゃった。そのためにあなたたちは弟子なんだからね、何倍もの仕事をしなさい、怠けなさいとは言わないです。でも何倍もの仕事をしなさいとはもう言わなかったわけです、主はね。ではなくって祈りなさいと言われた。祈っておられますか、皆さん。私がこの御言葉を聞いた時、この38節の祈りなさいの部分は知りませんでした。ただ収穫は多いが働き手が少ないだけが、こうどこかなぜか私の心にこう残っていた。その収穫のために自分も何かしたいという思いは、先週も見ましたように、私が救いに預かった時からもうありました、けれども自分は何の取り柄もない、知識もなければ経験もない、そんな自分がこの神様のために、主のためにどんな働きができるのだろうかと疑問に思い、どうしていいか分からずにいました。ところが救われて1年近くが経った頃に、父方のおじさんが肝臓の末期がんになりました。その知らせが日本から来ました、留学中の私のもとに。でその時おじさんはまだ30代半ばでした。今の私ぐらいですかね。信仰を持ってまだ間もない私は、友達を教会に誘ったり、自分に与えられたこの希望ですよね、イエス様によって、もう死を恐れる必要はない、希望が永遠の命が与えられて、この希望をシェアすることはしていました、友達にはね。でもさすがにもう死に直面しているおじさんに福音を伝えることは自分ではできないと思いました。それが最初のあれですね。でまたそのように考える理由があったんですよね。というのは、おじさんがそのように末期がんになったのは自業自得だと私は考えたんです。そんな喜んでではないですよ。でもそうなったのは仕方がない。だっておじさん好きなことやってきたんだもん。30代半ばでそこまでね、体を悪くするのは、それ自分で好きなことやってきたんだもんね。お酒をたくさん飲むのを見てます。それだけ無茶すれば体にね、ガタが来るのは当然じゃないですか。クリスチャンになったから私たちは好きなことやっても神様守ってくださる、ハレルヤっていうのは、これは的外れなことですよ。もちろん癒してくださいますよ。でも無茶なことしてやってきたんだから仕方がないじゃないかっていう、こうどこか仕方がない、諦めなさいよ的なのがあったわけですね。でその時には、彼は、このおじさんは5人兄弟の末っ子です。私の父親が長男ですね。で父の下で仕事をしていました。である意味使える身ですよね。でも何か問題があったんでしょう。ある時ちょっとあってですね、喧嘩になったわけです。詳しいことは言いませんが、でそれを聞いた時にも、なんてことをするんだこのおじさんはって、元気がありますからね、まだ30で、そういうのがあったので、実際に父親、私の父親とおじさんは仲の悪い状態だったわけです。険悪な状態だったわけですよね。ですから当然この父親の息子である私がおじさんに憐れみをかける、福音を伝えることなんてありえない、ましてや彼が素直に受けるはずもない、突然私がアメリカから現れて信じなさいこの神様いるよ、ありえないね。わざわざ自分から災いを受けに行くなんて馬鹿らしいと正直思いました。そう思うと、彼に証しをしなくても、神様は私を責めることはないだろう、ね、私ができない、したく、その証しをしない理由はあるって思っていました。誰かがそれをすると自分に言い聞かせながら、私は夏休みを迎え、日本で過ごすために一時大阪に帰りました。どれぐらいだったでしょうかね、1ヶ月2ヶ月ほどだったかもしれませんけれども、その夏休み終わりに近づいた頃、どこか頭の中にはそれがあったんですよね。それまで会いに行っていません。でもどこか何かあった。アメリカに戻るのが近づいた頃、もう数日前でしたね。私は自分のうちに何とも言えないこの迫りを覚えたんです。お前は自分が救われてそれで満足か、自分さえ死の恐怖から解放されたらそれで幸せか、 お前がおじさんに福音を伝えなかったら誰がするんだ。神様がお前を憐れみ救ってくださったのはこの時のためでないとお前は確信を持って言えるのか。いや、私のためだだけだったって言えるのか。はっきりとした言葉は覚えていません。でもそのような言葉迫りが次から次へと起こってきて、もう私の心というか腹渡というか、もうその内側がですね、もうキリキリキリキリ、自分のことじゃないんですよ、でもその迫りですよね。ついに耐えられなくなった私は神様に降伏しました。アメリカに戻る本当に1日2日前におじさんに会いに行ったんですね。おじさんはもう治療ができずに祖父母の家に戻っていました。望みのない人のように顔の色はですね失い、本当に抜け殻のようでした。それを見て恐れがまた私のうちに来たわけですよね。もう本当にまさしく死んだような状態、何を話せばよいのか、どう話してよいのかわからない私は怯えてしまった。その階段に座り込んで主の助けを求めて必死に祈ったんです。神様、私はここには来たくありませんでした。でもあなたがおじさんに福音を伝えるように届けるようにおっしゃった。自分はどうしたらよいか、何を話したらよいか分かりません。どうか助けてください、あなたが語ってください。まあ自分で自分をね言い訳するわけじゃない。でも19歳で救われて1年経って、ね、30代半ばのおじさんに、元気な頃の覚えてるおじさんに神様のことを語るっていうのはさすがに勇気はいりますよ。で、聖書を知らないといけないと思いますよね。でも分からない。でもこのように祈った時に、先のことは委ねて主がしてくださると行きました。この世を天地万物を作られた神様がおられる、自分はこの方によって生きる望みを、永遠の命を受けるものとなったというようなことを話したのを覚えています。まあ、それ以外はほとんど覚えてないんですけれども、でも一通り話を終えたところで驚く光景を見ました。それまで本当にしんどそうに横たわって聞いていたおじさんが起き上がった、自分で座った、そして顔には笑顔がありました。そして私に感謝しました。まあ、強がり的な面も言いました。お前はまだ若い、人はまだ若いからね、まあ、そういうふうにこう真面目にというかまっすぐにみたいなんだけれども、おっちゃんがまあ元気やったらいろんな遊びも教えてあげたのにってね、そういうようなことも言いました。きれい事だけではない、そういうことも言った。でもそういう言いながらも本当にありがとう、もっと話を聞かせてほしいと彼は言った。その場にいた祖母は横になっているだけでもこう毎日見ていますからね、苦しいおじさんがですね自分で身を起こし笑顔でいるのに本当に驚きました。で、私もその語り終えた後のおじさんの表情、まあ多分それまで見てなかったんでしょうね、あまりおじさんを 目見て話してたつもりなんですがあんまり意識しなかった。でもその後のこう何か光を得た感じを見たわけですね。私は自分が何者でもない、それまでのプロセスを知っています。それこそ自業自得だって思っているような人間ですから、何でも何者でもないことを知っていましたから、神様がこのおじさんの心に働きかけてくださった、そのことが分かりました。次の日再びおじさんを訪ねて、聖書とまたイエス様のそのビデオですね、見て分かるよ、ね、目で見た方が分かりやすいかなと思い、それを持ってですね届けて、で、もうアメリカに戻ってきたんです。1週間後におじさんはこの世を去った。他にクリスチャンはいませんから、導いて信仰告白をして洗礼を受けたっていうことは聞いていません。まあ、それは御国で会えるかは主に委ねているわけですけれども、このようなことを私は経験しました。で、その時におじさんに会いに行った帰りの電車の中で、私は一人神様に祈ったんです。私は何の取り柄もないものです。でもあなたが召されるならば、導かれるならば、あなたに従います。牧師になれとおっしゃるならなります。どうかあなたが私を導き、私に分かるように、分からないようにじゃない、分かるように道を開いてください。 これが私自身、本当に主の憐れみを受けたものとして、主に対して自分自身を捧げます。神様、私を捧げます。わからないんだけれども、使ってくださいと心から祈った献身の祈り、初めの祈りでした。それまでは自分が救われた、あ、喜びだっていうことは、感謝する、喜ぶことはあっても、意識的に神様、私を使ってくださいと捧げる、主に委ねるということは、そこまで真剣にこう考えたり祈ったりすることはなかったので、その時は初めてでした。まさかその後アメリカに戻って間もなく、本当に間もなく、その聖書学院への道が開かれるとは思ってもみませんでした。けれども神様の方では私の祈りを覚えておられたのだと思うんですね。神様は私が、あ、やっぱりやめます、もうちょっと先にしてください、あと10年後って言えないぐらい、もう分かるように牧師を通し、またこの教会の全面的なサポートを通して道をバーンと準備された。その私の目の前で驚くように主は戸を一つ一つ開かれました。この世には積極的に自ら牧師になりたいとか、主を使ってくださいってそういう願う人や、で実際にその働きとして本当にその人の素晴らしさ、人物の知恵、活力、ビジョンに満ちたその主の働き人っていると思うんですよね。けれども私のように決して積極的とは言えない。その思いがあっても、いやーっていう両方の思いがありながら、積極的とは言えない。でもこの主の憐れみを受けて、主に語られ、個人的ですよ。主に語られ、主の力を体験することで、自分自身をこの方に委ねていくという人もいると思うんですね。どちらがいいかっていう話ではありません。また牧師になるとか信徒でとして使えるとかそういう話をしてるんではなくって、大切なのは憐れみによってあなたを選んであなたを召し出したこの主イエス様に対して、神様に対して、あなたはどのようにしてその召しに応えていくか、進んで自分自身を捧げますと言って主に従っていくかということですね。口で従います、御心がなりますようにっていうことは簡単です。でも本当に何回も言ってるかもしれない、本当に聖霊様に委ねますって皆さん本気で言えますか？もうあなたが導いてください。ある意味怖いですよ。怖くないですか？聖書を見たら本当にリミットなしですよ。いや、もうここまで、もうここまで、この働きはここまで、もう私も限界ですはなくって、もう次から次へと、迫害があったかと思ったらその中で人が救われ、人が救われて喜んだかと思ったら次はまた苦難に遭い、でもその中で神様を賛美していったっていうのをね、テサロニケでも見ていたわけですけれども、でもそういうことですよ。主に従います、委ねるっていうことは怖いこと、でも私がこれをやりますからとかできるからっていうことではなくて、むしろ主に捧げますっていうことを主は問うておられる。主が求めておられるのは私たちのその身をもってなされる献身的な歩みですよね。失敗することあると思います。足りなさを覚えることは多々あると思います。でもその中でもう一度立たせていただく、主は私たちを咎めて、ちゃんとしなさいよ、ね、だから選ばない方がよかったっていう、私たちは言うかもしれない、でもそうではなくって、そこにもう一度立ちなさい、あなたは私の前に立ちなさい、そして完全でありなさい、私があなたを道を導く、ここに主は立たせてくださいますよね。そのような献身的な歩みはどこから始まりますか？祈りからですよね。祈り、収穫のために祈りなさいと言われるこのイエス様のお言葉通りに、あなたが収穫のために祈ることから始めていくならば、主は働き手を送ってくださる。何よりも収穫に対してその憐れむ心を祈る人のその内側に主は起こしてくださる。最初からパッションはないと思います。でも祈るうちに与えられていく。私たちは皆が同じ人、同じ働きに対してパッションを覚えることはないですよね。みんなが同じ人ではないわけです。でもそれがいいんですよね。それでいいんです。それがだからこそ良い。 その違いを持った私たちが主の御言葉に聞き、それを受け入れて祈り始めるときに、働き手は必要なところに主によって送られ、収穫は行われていくわけです。私たちもその実ですよね。イザヤ書53章の6節のところ、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これイザヤ、預言者イザヤの言葉ですが、イエス様は来られるよりも700年以上も前。でもこの53章は本当にイザヤが十字架のその場にいたかのような、その十字架を描いているわけですよね。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼とは誰ですか？イエス様ですよね。私たちは何よりもこの自分自身が収穫のために祈るんですよ。でも自分自身がかつて羊飼いのない羊のようにさまよい、弱り疲れ果てていた、希望のなかった、死んでいるようなものであったことを覚えたいと思うんですね。忘れないでいたいと思う。その私のために、まことの牧者である羊飼いであるイエス様が命を懸けて私たちを探し求めて来てくださった。私たちが主のもとに行ったんではなくって、主の方から来てくださった。そして私たちのすべての咎を代わりに追われることで、追ってくださることで、主が十字架にかかって、その一切のその咎めを主が受けて死んでくださった。私たちが憐れみ深い神様を知り、この方によって滅びから命に移される。この方の子供として憐れみ深いものとな変えられていく。そして私たち自身を通して、さらに主の憐れみが周りの人々にも届けられていくため。収穫のために祈ろうではありませんか。イエス様がこうおっしゃった時から収穫は少なくなっていると思います。人は増えてますよね。で、周りを見たら本当にどうです、教会、もうね、教会だから大丈夫ではないですよ。多くのもうすでに立っている教会が、そのビルディングがもう売りに出されて、もうそれが世の中のいろんなビジネスとか、そのそういうものに変えられていっている。建物はあるんだけれども、中にいる人々はどんどん減っていっている。これが今の時代ですね。消費者クリスチャンと言われる時代はおそらくもう終わりですね。もうそのようにしてではなくって、いよいよこれから私たちが本当に祈り始めて、祈っていって収穫のために、私自身のためもそう、でもこのね、共なるクリスチャンのために、またまだね、収穫されてない身のために祈っていく、そのような時代です。共に祈ろうではありませんか。収穫のために主がその働き手を送ってくださる、その一人一人ですよね。私たちは祈りましょう。お祈りします。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人に対して持っておられるその思いが、このイエス様の身思い、かわいそうに思う、哀れに思ってくださるものであることを覚えて、主を感謝をいたします。私は哀れみはこうが、裁きは怖ない。あなたがそこまで哀れみ深い方であってくださることのゆえに、皆を褒めたたえます。私たちは自分の正しさ、自分のやり方を主張し、そこにあなたを持ってきて、これを叶えてください、そのような生き方を何度も何度もしてしまいます。けれどもそれで 本当に完全なものなど誰一人もいません。私たちはどこまでも弱いもの、罪あるもの、足りないものです。でもその私たちを見て、あなたは憐れんでくださった、ご自身の御子を一人子のイエス様をも与えてくださった、あなたが十字架にかけて彼を殺された、私たちを裁かずに済むために、その愛が、その変わらない眼差しが今日も私たちに注がれていることを覚えて、心から感謝をいたします。どうぞお一人お一人がもう一度、本当に私のために主が来てくださった、私自身がそのままだと収穫されずにいると地に落ちて死んでしまうようなもの、でもイエス様がこの私のために祈り、また周りのクリスチャンの人々が祈り働いてくださったゆえに、私、今日の私があるんだ、こんなものですけれども、主よ、私はあなたに捧げます、主よ、あなたの良いと思うように使ってくださいと、どうぞお一人お一人が本当に押し出されるようにして、恵みに押し出されて主にお答えしていくことができますように。時にそれの献身に足らない部分があります。自分で自分を裁くことがあります。でも主が良しとしてくださるならば、あなたが使わせてくださるならば、そこに私たちは身を見ていくことができる。そして何よりもあなたは私たちに対して本当にその心を喜んで、私たちを我が子として愛し、我が子として使わし、私たちを恵みの通り置き札としてお持ちくださいます。そのあなたに向かって、今もう一度私たちは自分自身を捧げたく願います。どうぞその献身を主が喜んで受け入れてくださるように、お一人お一人を使わせてくださるように、その祈る中にイエス様と同じその御心を、その思いをあなたが示してくださるように、イエス様の思いを我が思いとしていくことができるように、どうぞ私たちのうちにイエス様の似姿を聖霊様が作り上げてください。感謝します。主に委ねます。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。